자, 1년을 상반기, 후반기, 그러니까 축구 경기처럼 전반전, 후반전 이렇게 나눠보면 말이죠. 어제 7월 1일이 바로 후반전의 시작인 셈입니다. 2014년 후반전, 여러분은 어떤 작전으로 뛰실 겁니까? 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신코야크노 編集長ことムトガスキヨです。
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나이미です。
사랑하는 예쁜이 쩐쩐です。
1年を上半期、下半期、つまりサッカー競技のように前半戦、後半戦、このように分けてみれば、昨日7月1日がまさに後半戦の始まりだったことになります。2014年後半戦、皆さんはどんな作戦を持って走られますか？というふうに言いました。
はい。
まあ、ワールドカップもね、日本と韓国にとっては終わってしまいましたね。まあ、今日はまたね、そこから離れて囲碁感知コーナーをやってみたいと思うんですけど、映画の VIP 試写会にちょっと私呼ばれて行ってきたんですよ。それが何かっていうと、チャン・ユル監督のキョンジュという、慶州という映画ですね。VIP 試写会に初めて行ってきました。VIP 試写会っていうのは、映画の出演者が自分の知り合いとか友達とか同僚の俳優とか関係者を招待して公開するという、そういう試写会なんですよね。新美奈さんとパッケイリさんが主人公なんですけど、新美奈さん背が高かったですね。っていうか、誰に限らず男性も女性も顔が小さくて、こう縮尺が違う感じだよね。あれ、八頭身って、近くに行っても遠くにいるような感じがする、あの顔の小ささっていうかね。ああ、芸能人っていうのはやっぱ違うなと思いましたけど。ということで、映画のキョンジュですけど、まあ、韓国の南のことであるキョンジュの地を舞台にして、主人公の一泊二日旅行を描いたものなんですよね。で、まあ、キョンジュ自体は私も毎年紅葉の季節に必ず公園旅行に行くので懐かしい場所ではあるんですけど、本当にこの不思議な幻想的な場所として描いて、キョンジュを新しく再発見したというような感じでしたね。まあ、話自体ははっきり言って事件らしい事件も起こらない、普通の時間の流れをじっくりと描きながら、そこにちょっと不思議な展開みたいなのが起こるんだよね。で、パケイルさんの役、主人公のチェヒョンという中国の北京大学で教鞭を取っている大学教授なんだけど、彼が親しい兄、年上の友人だよね、が亡くなったってことで葬式に参加するために韓国を訪れると。そして葬式に参加しているうちに、なんか昔の思い出っていうのがどうしても思い出されちゃって、何かというと、キョンジュで7年前にその先輩と一緒に行った茶屋を訪ねておくわけですよ。その茶屋の壁にね、春画が書かれていて、春画って知ってるでしょ？性的な男女の絵だよね。それを見たくなっちゃって、その記憶をたどるために衝動的にキョンジュに向かうんですよね。で、そこで登場するのが、まあ、実際にキョンジュに存在する伝統茶屋であるアリソルというお茶屋さんなんですね。ハノクの家で植物に囲まれた雰囲気のいいお茶屋さんなんだけど、で、そこにやっぱり幻想的な美貌の女主人である新美奈さん扮するコンユニというヒロインが登場して接待するんだけど、問題は彼が一生懸命、ここに昔春画があったはずなんだけどとか言って春画の話をしつこく聞くから、変態だと勘違いしてね、友達に変態が今来てるんだみたいなことを電話して、まあそれで最終的にはまあ誤解が解けて、その二人が仲良くなってくって話ですね。で、まあ、面白いのがキョンジュにあるその巨大な古墳の上に登って、夜キョンジュの街を見渡しながら話をするシーンが出てきたりして、そういうのが面白かったね。はい、ということで、まあ、映画のキャッチコピーはロマンティック時間旅行となってましたけど、ちょっとまあ狐につままれたような不思議な、そんな話でしたね。で、何とも言えない立ち振る舞いの面白さで笑わせるというのが醍醐味なんですよ。例えばその主人公のパケイリさんとそのコンユニが、まあ、なんとなく成り行きでコンユニの部屋でヘイリさんが泊まることになるんだけど、二人で夜暗い部屋のソファーでじーっと座ってて、微妙な雰囲気が流れるところとかね。で、そのユニが寝に入るわけなんだけど、その後主人公はなんとなくろうそくに火つけてちょっと離れてふっと消すという、それを何の意味もなくやり続けて消えたとかね。その何とも言えない心情の表現ですよね。その芸術映画としては結構楽しめる部類に入る 映画でしたね。あとはもうとにかく画面が美しくて、キョンジュの美しい自然とか建物とか雰囲気を味わうことができるので、まあ、キョンジュのファンの方にはぜひ見ていただきたいし、キョンジュに行ったことないって人にも知ってみるために見たらいいんじゃないかなと思ったおすすめ映画でしたね。
何時間ですか？
2時間半。
長いですね。
うん、その時間を一緒に過ごしているような雰囲気があるので、いい雰囲気の旅行ができたっていう感じで終わったので、別に長く感じなかったですね。はい、ということで今日はまあ不思議なまた違ったキョンジュを知るためにおすすめのキョンジュを紹介してみました。それでは勉強ですね。
おぬれハングンマイ。
はい、つんちゃん、復習の時間です。
はい。
おい、俺お腹すいたよ。
予防？
うん。
なあ、ペゴッパ。
はい。私ちょっと構わないでくださいよ、どうか。
なあ、좀 건드지 말아요 제발。
私テレビ見てるじゃないですか。これ私が一番好きな番組ですよ。
나 TV 보잖아요。이거내가제일좋아하는프로그램이에요。
はい、ということですね。それじゃあディクテーションの時間ですね。また夫婦の会話になりますね。はい、じゃあ聞いてみましょう。
오저남자너무잘생겼다
무슨말이야잘생긴남자가어디있어
당신질투하는거예요
아니내가왜질투를하겠어에이どうですか
오この男잘생겼다って何に
考えてみたらいいじゃん日本人として
よく生まれた？
いやいやいや、普通日本人はよく生まれたって言わないでしょ。
なんていうの、かっこいいでいいの？
そうだよね。普通そうでしょ。この男って言ってるけど、このじゃなかったんだけど。
あの男。
そうだね。はい。そして？
どこにかっこいいのがいるんだ。
そうだね。その前に一言あったけどね。
あとの二つわかりません。
あ、そうなの？
うん、チルなんとらかんとら
が。ああ、チルなんとらかんとらがわかんないとちょっとあれかな。なんとなくわかんない。奥さんがかっこいい男性を見た時に夫が感じる心。
私夫じゃないからわからない。
うん、はいはい。じゃあもう一回聞いて当ててみてください。
오저남자너무잘생겼다
무슨말이야잘생긴남자가어디있어
당신질투하는거예요
아니내가왜질투를하겠어はい、どうですか？韓国語で最初から言ってみて。
おお、超남자너무잘생겼다。
うん。
무슨、わかりません。
うん。決まった表現だよね。反論するときによく使う。そして。
어디、잘생긴남자、있어。
そうだね。そして。
당신、질투하는거예요。
うん。질투は何？
わかりません。
질투と似てる言葉なんだけど。あなた、질투してんの？
あ、嫉妬？
そうだよ。はい、そして。
あ、記憶に残ってる。
日本語だったら何だと思う？
嫉妬してない。
ああ、嫉妬してないか。嫉妬してないって言ったわけじゃないってことね。分かんないね、うん、はい。じゃあその辺を埋めるためにあと2行目の抗議する感じ、よく使われる慣用句ですね。はい、それじゃあその2つに注意しながらゆっくりバージョンで確認してみましょう。
어저남자너무잘생겼다
무슨말이야잘생긴남자가어디있어
당신질투하는거예요
아니내가왜질투를하겠어はい、じゃあ最初から言ってみて。
おお、超남자너무잘생겼다。
うん。
무슨말이야잘생긴남자가어디있어
うん。
당신질투하는거예요。
うん。
아니내가왜질투하겠어
助詞が抜けちゃったね。내가왜질투나と。
질투를하겠어
はい、ということですね。100点ですよ。それじゃあ私が日本語言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。わあ、あの男性すっごくかっこいい。
おお、저남자너무잘생겼다。
오, 저 남자 너무 잘생겼다.
아니, 있댄다.
무슨 말이야?
무슨 말이야?
가꾸이 오토코가 도코니 이룬다.
잘생긴 남자가 어딨어?
잘생긴 남자가 어딨어?
아나타 시토시ているんですか?
당신 질투하는 거예요?
당신 질투하는 거예요?
난다って? 俺が 난데 시토するんだ?
아니 내가 왜 질투를 하겠어?
아니 내가 왜 질투를 하겠어?
아이, ということですね. 자, 아미짱 다음 뭐죠?
다른 것도 표현ですね.
아이.
남자.
漢字では 男子と書くわけですけど, 男の意味ですね. だから男、男性ってことね。 漢字語じゃなくて 固有語では何ですか?
さない。
はい。 さないっていうと もっとなんか男らしい感じがする男ですね。 そしてじゃあ逆に女は?
여자.
はい、ということですね。
잘생기다.
そのまま訳すると、よく生じたという意味になっちゃうわけだけど、顔形が整っている、美人だ、ハンサムだ、それから物に対してもね、形が整っている時に言いますよね。で、逆の言葉がありますね。何ですか?もっせんぎだ。はい。よく生じることができなかったという意味になるわけですね。はい。むすん。このむすんというのは2つの意味がありますけど、まずその、何の、どんな、どういうという、 名詞に付く言葉がありますね。じゃあ、今日は何曜日ですか?おぬりむすんよいりじょ。はい。何曜日ってのはむすんよいりって言いますね。はい。そして、意外さを強調する、なんというとか、なんたる、どうしてみたいなそういう言葉にもなりますね。どうして今日はこんなに寒いんだ?むすんなりいろっけちゅっち?直訳すると、なんたる日がこんなに寒いという意味になるわけでね。で、朝っぱらから酒とは何ということだ? あ、チンプとするムスンスリア。うん。するムスンスル。酒は何の酒だって言ってるんだけど、なんてこったってことだよね。なんでご飯をそんなにたくさん食べるんだ?ムスンパブルクロッケマニモゴ?どういう風の吹き回しで?ムスンパラミプロソ。はい、ということですね。はい。チルトゥ。漢字語でしっとになるわけですね。アニ。 否定の返事で単にいいえとかいやとかっていう意味でも使われるし、驚きを表す場合がありますね。今回の場合は驚きですね。え、なんだってっていう言葉ですね。はい。なぜ、どうしてですね。おっちぇそっていう言い方もあるよね。ももげ、もも。これは何度も出てる。推量、意思、控えめな気持ち、可能、強調を表すということで、この場合は不可能だってことを言ってるので、まあ可能の意味ということになるよね。はい。 じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初につんちゃんからですね。おー、
저 남자 너무 잘생겼다.
무슨 말이야? 잘생긴 남자가 어디 있어?
당신 질투하는 거예요?
아니, 내가 왜 질투를 하겠어?
하이, 자 交代して 아미짱から.
오, 저 남자 너무 잘생겼다.
무슨 말이야? 잘생긴 남자가 어디 있어?
당신 질투하는 거예요?
아니, 내가 왜 질투를 하겠어?
この場合は、兄じゃなくて、兄っていう感じの驚きを表す言葉だよね。はい。あみちゃん、タム文もじょ?はい、文型練習ですね。はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習に敬語に直してますけれども、最初の文型は、わー、誰々、すっごくかっこいいです。ですね。
おー、저남자、너무잘생겼어요。おー、이준기씨、너무잘생겼어요。
おー、ウリシンランね。久しぶりに出てきましたね。ウリシンランね。私たちの新郎と訳すと変なことになるけど、うちの新郎ということですね。新郎はこの場合は夫の意味で、ちょっとこう、自慢する雰囲気を出しながら言うと、ウリシンランってなるわけですね。はい。続いて、あなた何々しているんですかという相手の心理状態をついていく言葉ですね。単身질투하는거예요?
당신 걱정하는 거예요? 당신 긴장하는 거예요?
はい、걱정っていうのは心配ですね。緊張っていうのは緊張ということになりますね。はい、それでは練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください。
오, 저 남자 너무 잘생겼어요.
はい、じゃあ練習してみましょう。
저 남자
오, 저 남자 너무 잘생겼어요.
이준기 씨.
오, 이준기 씨 너무 잘생겼어요.
우리 신랑.
어, 우리 신랑 너무 잘생겼어요.
신랑 じゃなくて 신랑 だよね。
신랑.
はい、続いて。
당신 질투하는 거예요?
はい、じゃあ練習してみましょう。
질투.
당신 질투하는 거예요?
걱정.
당신 걱정하는 거예요?
긴장.
당신 긴장하는 거예요?
はい、じゃあ後の方の表現で作ってみてください。
당신 공부하는 거예요?
はい、あなた勉強してるんですか? 心の表現じゃないけどね。 はい、それでは。 한국 문화의 밤. はい、韓国文化の部屋ですね。 韓国人の性格を知るために日本にはなかった侵略を受ける歴史っていうものゆえの性格みたいな話をしてるわけですね。年中行事のように頻繁に起こる一大事みたいなものに接してきた民族ゆえの性格ってことなんだけど、今回のはね、これまで話したことがあると思うんですけど、 負けを認めないという性格ですね。韓国人の勝ちにこだわる性格ですけど、これはまあ普通に日韓のカップルなんかでこういうことに文句が多いのは特に日本人の男性なんですね。時々私も相談を受けたりするけど、韓国人はなんで負けを認めないんだと。やっぱり男性だから勝たなきゃタイミングが立たないみたいなところあるじゃない。言い争いになった時になかなか自分の恋人や奥さんが負けを認めないみたいな世界で腹を立ててる 日本の男性は結構いたりするけど、それはまあ韓国人が特にその国を背負った時、韓国はこうなんだみたいな、そういった歴史問題とか今特にそういう問題になってるけど、そういう問題とかの時には特に負けを認めないっていうことを我々は経験しますね。で、それはなぜかっていうと、日本みたいにあっさり負けを認める性格っていうのは日本人の特徴でもあるけど、簡単に負けを認めていたならば、 結局負けたってことは間違ってるってことになるわけだから、変えなきゃならないわけじゃない。で、韓国というこの弱小の国が、強大国に、もう陸から海から挟まれて常に侵略を受けてきたところで、もしも簡単に自分が間違ってるってことを思って自分を変えなきゃならないって思う性格だったとしたら、この国は 残ってこれなかったってことでね。韓国という国で残ってくることができなかった。例えば実際にその日本の植民地になった時にも、日本が例えば日本語を強要したとか、韓国語言葉を奪ったとかね、名前を変えさせたとか、いろんな話があるじゃないですか。普通に考えたならば日本人になってしまっておかしくはないわけですよね。で、そういったことを繰り返してきた国がちゃんと 韓国語固有の言葉、固有の文字とか、固有の文化をそのまま残すことができた背景の中に、簡単に負けを認めないっていう性格があるんだってことですね。例えば、まあ、秀吉の朝鮮出兵があった時も、どう考えてもね、負けたんだよね。日本はあの時、銃で攻めてきたわけだけど、韓国は銃の技術がなかったわけだから、それこそ最終兵器弓という映画があったけど、本当に最終兵器弓だったんだよ。日本はもう、小銃といって、その馬の上から、 銃を撃つような状況で、全然比較にならなかったわけ。まあもちろん、兵士自体も8000人しかいなくて、8000人で16万の日本の軍隊に対抗したわけだから、もう比較にすらならないような状況だった。完全に負けた。ね、普通だったら当然、その後にね、その秀吉が亡くなることで、日本軍が撤退した後に、 当然銃を学ぼうとかね、負けたんだから反省して変わろうというふうに考えなきゃならないんだけど、さらになんかね、もともと儒教の国として、その武というものを軽んじてきたがゆえに、武によって大打撃を受けたのに、やっぱり自分たちが正しかったので、困難を勝ち得たんだと。義において勝ったんだっていう論理だよね。自分たちは何も悪いことしてないんだけど、そういった一方的な力による被害を受けた。それは義においては勝てるんだっていう立場で、 参考五輪をもっと高めて、儒教のもっと徳を高めていきましょう、みたいな感じで、東国親族参考口実という有名なその朝鮮出兵の後に韓国で膨大な儒教の経典が編纂されたりするわけですよ。まあ、そういった日本人から見ると到底合理的な発想とは思えないような、そういった風にして韓国は常に自分たちが正当な立場であるという風に考えながら、この国家的な文化やその国民を守ってきたんだということが 言えるわけなんですよね。まあ、この話もしたけど、日本人の場合はお互いに日本人同士で戦うので、当然やたら意地を張って最後まで勝ちにこだわってしまったならば、 無駄な犠牲を払うわけですよ。どっちが勝っても日本人同士なんだから、あ、これはもう難しいなと思ったらあっさりと負けを認める。そして自分より強い人の前では常にその人から学ぼうとするみたいな、そういう姿勢を取ることの方が日本では良かったわけだよね。特にその負けを認めることによって戦いを終わらせるってこと、争い事を避けるってことは日本ではいいことだった、善なることだったがゆえに、あっさりと負けを認めて負けて勝つという世界が日本にはあったっていう話をしたよね。だから剣のね、達人同士向かい合って相手が構えに隙がない、ん、参りましたとか言って、なんか戦う前から謝っちゃうみたいな、そういう世界が日本人にはあるし、何か話す前に、あ、すいませんって謝ってから話すみたいな、こういうその非を認めるっていう立場が基本になっているような、そういう日本人の性格から見るとまさに韓国は理解ができない人たち、なんであんなに勝ちにこだわるんだみたいな話になるんだけれども、負けを認めていたならばこの国はあっという間に地上から消えていただろう。この勝ちにこだわる、つまり自分は負けてないんだっていうふうに信じることによって韓国という国を守ってくることができたという背景も知らなきゃならないって話ですね。まあ日本人のそのメンタリティにはそういうのあるよね。あんまり勝ちに最後までこだわれないっていう性格ね。ユンノリの時でも最後まで勝ちにこだわって勝つのは韓国人だし、サッカーなんかもそうじゃないの。どうしてもこう日本人っていうのは点を取られた途端にそこから何クソっていくんじゃなくて、ちょっと気が折れて崩れてしまうっていうような流れになることが多いよね。韓国人の場合、日本が先制点を入れて勝ってるのに最後の最後同点ゴール入れたと思った瞬間に追加点を入れちゃって逆転勝ちみたいな、こういった最後まで勝ちにこだわり続けるっていう性格は、言ってみればその勝たないことには大変なことになったからなんだよね。負けてしまったならば自分たちの国がなくなるかもしれない、そういう中で常に勝ちをこだわる、つまり負けて勝てじゃなくて勝って勝つしかなかったという韓国の国家的な悲しい歴史ゆえの性格だということになるわけですね。あと自尊心に命をかけている、これまあ言ってみれば自分で自分を守らなければならなかった、その地政学的な背景によるんだってことになるわけですね。1995年まで朝鮮総督府の建物があったじゃないの。平北郡の前に大理石でできた巨大な朝鮮総督府の建物があったわけで、1995年に独立50年だってことで、やっぱり取り壊そうということになったんですよ。で、その時に一番てっぺんにあった塔をクレーンで取り外すセレモニーを行われたの。その時にアナウンサーが何と叫んでたかというと、50年ぶりに取り戻す民族の自尊心っていうふうに言ってたんだよね。だから韓国という国はそういったふうに常に負けてきた歴史から自尊心を取り戻すことが必要であるということ、自尊心を取り戻して本来の国家の体裁を整えるために、韓国人がそういった自尊心を奪われたというか自尊心を失ってしまったその歴史に対抗するときには負けを認めないという性格があるんだ。それはまあそういう立場に立ってみないと分からない。日本ではそういったことはなかった、平和だったがゆえに日本人は負けを認められるし人に対して譲ることができるという性格があるんだということを考えてみなきゃならないんじゃないかという話だよね。まあ、韓国人頑固だね。
頑固ですか奥様。
うちの妻は頑固ですよ。だけど基本的に私がより強い愛で押すとポキッと折れちゃうみたいな性格、表面的には強い韓国女性ね。はい。あみちゃんの旦那さん負け認める？
認めない。
そうだよね、
負けない。はい、私はもう最初から諦めてる。
そうだよね、
始まりマジャみたいな。
そうなんだよ、結局そこで立てた方が、
めんどくさいから、どうせ戦ったところで負けるの目に見えてるから。
まあ実際のところ負けて勝てという日本人の性格は実は便利なんですよ、韓国人とやっていく上では。実際にそれで勝ってしまうからね、その場では負けててもなんだかんだ言ってやっぱりその火を通した方が、通された方にやっぱり最後は言うことを聞かなきゃならなくなるっていうことが多い。
確かに。
それゆえにむしろ負けて勝ったということの方が大事じゃない。直してて実を取るってやつですよ。負けて見せるんだけど実際には私が勝ってるみたいな世界の方が日本人的な世界なので、実は韓国人と日本人ってうまくやっていける間柄なんですよね。特に韓国人男性と日本人女性は実にうまくいくカップルじゃないかと私は常日頃思ってますけどね。
だからお互いぶつからないから、こうなんかこっちは勝ちに出てこっちはもういいよ負けてあげるよっていう感じだから、 だんだんそれがもう分かってくるんですよ、うん、で向こうもあ行っても無駄だって自分が一人で怒って終わるんだっていうのを向こうも分かるから、うんうん、って言ってもねみたいな感じ、
うん、そうですよ。だから実はうまくいくんだよ。大変なのは実は日本男性と韓国女性のカップルなんだよね。男性としての側面と日本人としての側面をうまく使い分けると日本男性韓国女性のカップルもうまくいきますよというアドバイスを言って終わりたいと思います、はい、ということで今日は韓国人の持つ性格の一つ負けを認めないその歴史的な背景そうであらざるを得なかった背景について説明してみました。それでは以上で今日の勉強を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
ハランヘヨー。